こんばんは。6月14日、第341回、気まぐれラジオです。今日は、ゲストの方に来ていただいています。今日は山形県鶴岡市から、伊藤恵子さんといって、なりわいプロジェクトというのをやってらっしゃる、伊藤さんです。伊藤さん、こんにちは。
こんに
どう
ちは。
も。ね、お付き合いはもう相当古いんですけども、いつからお付き合いがあるのか。記憶にありません。というわけで、伊藤さんのことをご存じない方も多いと思うので、ちょっとすいません、伊藤さん、自己紹介してもらっていいですか？
皆さん、はじめまして。現在、山形県鶴岡市に住んでおります、伊藤恵子と申します。今は鶴岡なりわいプロジェクトという、月3万円くらいのビジネスを立ち上げようという講座をやってるんですけれども、もともと20代は、旅行会社の JTB っていうところに、おりまして、で、その後、わけあってというか、富士山のふもとにあるポールアース自然学校に転職しました。で、その後、震災が起きるのかな？あと、結婚、子供が生まれたりしまして、都内から今度10年前にですね、山形県鶴岡市に、家族で引っ越してきた
なるほど。
という感じでございます。
鶴岡っていうのは何かこう、旦那さんのふるさとだったとかいうのがあるの？
旦那は横浜の人で、サラリーマンやってたんですけど、転職っていうか、サラリーマンを辞めて、で、こっちに来て山伏になっちゃいました。
山伏、鶴岡ってそういうところだもんね。なんだっけ。
出ましたみたいな。
そうそうそう。それ今も山伏やってんの？
今も山伏で、コロナ前までは、なんだっけ、インバウンド、外国人のインバウンドをやってたりして。
山伏がインバウンドってあまりイメージが、要はガイドみたいな仕事してんの？
修行で、今、ほら、マインドフルネスとか、そういうの、すごい世界的に、流行ってますよね。で、やっぱり、見つめ直したいみたいなのとか、そういう経営者の方とかが、世界中からいらっしゃるんですよ。
なるほど。
そ
山伏がそんな商売をできるとは知らなかったな。
うなんです。
今日は、旦那さんの話じゃなく
そうですね。
て、あなたの話だから。でもじゃあ、旦那さんが山伏になりたいからって鶴岡に行くのにあなたはついていったわけ？
違う違う。40歳で都内で子供を産んだんですけれども、授かったんですけれども、東京で子育てをしていたら、ちょっとなんか塩梅悪いなと思いま
なる
し
ほ
て、
ど。
もともと山形県の上山市というところの出身なんですが、田舎で育っているので、都内の子育てがちょっと馴染めなくて、で、一刻も早くどっか田舎に引っ越そうと思っていたんですよ。で、それで、たまたま夫が出張でこの鶴岡市に来てた時に、なんかいい保育園があると、外遊びをさせてくれる いい保育園があるということ
なるほど。
で、じゃあもう1歳でも若いうちに突撃で移住しちゃえっていうことで、誰も知らない町にポンと、ちょうど東日本大震災の年に引っ越してきたってことです。
今ならね、いろんなところでも幼稚園とかやってるけれども、当時はね、そうでもなかったから、そうですか、それは知らなかったな。ねえ。今さ、俺ちょっと考えてるのは、旅行者とさ、青少年教育施設ってどうなの？と思うんだけどさ、もうちょっとお付き合いできてもと思うんだけど、まあでもそれを話すと長くなっちゃうから、ちょっと置いとこうか。もっと JTB の人に聞きたいなと思っちゃったんだけど。で、まあ、今の話しようね。なりわいプロジェクト。3万円の、月3万円稼げる企業をしようっていうんだけど、月3万円稼げる、月3万円稼ぐことがなりわい。でも、なりわいっていうのはそうじゃないよね。専業だから、食っていかなきゃいけないじゃない。3万円じゃ食っていけないもんね。
おっしゃる通りです。漢字で正業って書いて、桜井さんがおっしゃった、ちょっと古めかしい印象がある言葉かもしれないんで
俺好
す
き
け
だ
ど、
よ。
生計を立てていくためのこ
う
とを本来なりわいって漢字で書くんだと思うんですけれども、
生きる行と書くんだよな。
どうやって生きる行と書いて、で私はそれをカタカナにして、で、好きなことかける身近な困りごと、好きなことで身近な困りごとを解決する新しい起業をしましょうって、ソーシャルビジネスみたいなもんですかね、
おお、
小
かっ
さ
ちょいいじゃん。
い。いやい
な
や
る
い
ほど。
やい
だ
やい
から、
や。
好きなことと困、でも、好きなことと困りごとをかけて、で、月で3万円？
そう、そ
じゃあ、なりわいになるんでし
う。あ、そうなんです。いいですね。
ょ。
いいところ、飛んでいただいて。で、それで、月3万円で、年間36万円じゃ、おっしゃる通り、生業のなりわいにはならないので、複数の仕事を掛け合わせて、
なるほど。
やっていこうっていうふうに提案
な
を
る
してい
ほど。
て、
だから、困りごとと好きなことをかけて、それにもう一つ何かをかける。
そうですね。
ね。まあ、もう一つでも二つでも。
そうそうそうそう。
ああ、なるほどね。要は、なんだっけ。最近流行ってる農業かける X みたいなのを、
ういうことで
農
す。
業かける X かける X みたいな。
おっしゃる通りです。
ああ、でも、ね、それっていいよね。田舎ってもともとそうだったもんね。学校の
そう。
先生が週末になると田植えしてたもんね。
そういうことですね。今のなんか、例えば私の知り合いの男性とかは、若い男性とかは、夏場はこの庄内で、だだちゃ豆って枝豆の収穫
知ってる知ってる。
で、冬になると和歌山に行って、みかんの収穫を手伝って、で、それ以外に、また味噌を作る会社で働いてたりとか、いろんなことを掛け合わせてるっていうのが、若い、20代くらいの方にとってはそんなに不思議なことではなくなってきてる感じですよ
昔
ね。
OBS のさ、アウトアドバウンドスクールのインストラクターがさ、山の専門だからって言って、夏の日本が夏っていうか、要は北半球が夏の間は北半球の OBS で働いて、で、北半球が冬になると南半球の OBS 行って働いてるってやついたよ。
そういう感じ
ね。
です。
そういうふうな自由な働き方ってもっとしてもいいよね。
いいと思います、いいと思
ね。
います。
そうだよね。一つの業で何とか食おうっていうことはもう捨てた方がいいよな。
リスクが捨てな、それが合ってる人それでいいと思うし、いいと思うんですよ。ただ、やっぱりその会社が、やっぱこういう情勢みたいになってくると、潰れた時に、本当に食いっぱぐれちゃうみたいなことが起きると思うので、やっぱりそのリスク分散の意味でも、2つ、3つくらいあってもいいのかな、みたいに思
そうだよ
い
ね。そう。今の私だって、なんで食ってんですかって言われちゃうもん。
もう、なんで食べてんですか？
え、俺、カスに食ってる
面白いな、桜井さん。
前の畑の野菜とカスによく食ってきてます
ああ、でも健康そうで。ですけど。
だけど、それを、いや、3万円、月3万円稼げるような起業をしましょうという講座を、要は応援をするのがあなたの仕事。
そうです、そうです。講座をやってるんですね。ところが、桜井さんと出会った時も、私は自然体験の人間なので、そんな企業を教えるようなスキルはもともとないわけですよ。で、ただたまたまこちらで来て、雇っていただいた、組織で、雇用を作るっていうのがミッションの組織だったので、やるしかなかったわけですね。で、自分の得意分野は何かなって考えたときに、インタープリター養成の研修会をずっと
なる
コー
ほど。
ラスとかでもやってたと。すると、今までの企業講座って一方的に偉い先生の話聞いて、授業計画書いて終わりみたいなだったんだけど、そうじゃなくって、集まった全員で、その人がやりたいことを、ブラッシュアップしていくような体験学習法を使っ
な
た
るほ
こ
ど。
とを送ってみたんですよ。もう苦し紛れに。そうしたら、当然ですけど、回数重ねていけばいくほど、みんな精度が上がって、みんな聞いたんですよ。
なるほど。
だと思って、大学賞を使えると思って、そのスキルを使ってやってるっていう感じ。
なるほど、うまい。
い
なるほどね。
やいやいや。
このコロナになってもオンラインとかでやってるわけ。
はい、やってます。
なるほどね。基本的に、オンラインじゃないときは、山形の人とか東北の人が当然集まってやってたわけだよね。
そうです。
今はどう？オンラインにしたら少しそのエリアが広がった？
広がりました。リアルの時は3ヶ月スパンで毎回、6、7人くらい相手にこうやってて、今70人くらい卒業生いるんですけど、去年からオンラインで始めて、今年はですね、愛媛の大学院生と、
おお、
大阪のサラリーマン
どこ
と、
のサラリーマン？
大阪
大阪。
の、OL さんっていうか女性と、あとは、省内の人が2人かな。
す
4
ごい。
人なんですけどね。
おお、すごいじゃん。それってオンラインの良さだね。
そうです、そうです。
ね。
本当に思います。
このラジオを聞いてる人も、ぜひ、そういうのがあったら参加してくださいね。後で、URL、書いてきますからねって宣伝しといてあげるからね。
ありがとうございます。
でも面白いよね。そういうのって。で、逆に言うと、こうやっていろんな、もちろん東北の人が、こう、面と向かって会ってできるっていうのも、大切だし、いいことなんだけども、やっぱり大阪の人とかさ、やっぱりちょっと違うじゃん。大阪商人っぽいというかさ。とかね。やっぱ沖縄の人がいるとかさ、いろんなところの人が集まると、もっとなんか、化学反応が起きそうだよね。
そうなんです。それで、8年もやってると、やっぱり、いろいろなところから声かけていただいて、1月はまさに沖縄の人を遠隔でこう、
やっ
なん
た
ていうん
の？
ですか、伴走支援をさせていただいてい
おお、す
て、
ごい。素晴
そう、
らしいじゃん。
全国ネットワークなんか作っちゃったりして、
お、そうなの、も
そう、わた
う。
仕事ジャパンっていうのを作ったんですけ
何
ど、
仕事？
わた
私
仕事ジャ
事
パ
さ。
ン。私の
へえ。
国で私事なんですが。
おう、おう。
でもそれも、桜井さんだから言うんじゃないですけど、自然体験活動推進協議会、コーン作ったじゃないですか。あの時私、桜井さんの元でちょろちょろカバン持ちをさせていただいた
そんなそんな。
のも、いえ、こうやって社会運動って作るんだって見させてもらったんで、私たちみたいな鶴岡でポツンとやってても全然誰も相手にしてくれないんですけど、もうすぐに全国ネットワークだと思って、
やるなぁ。
2018年か2019年に埼玉の友達と、それで知り合った埼玉の友達と一緒に全国ネットワーク作って、もうコーンのパクリですよ。
素晴らしい。すごい、やるね。そう。なるほど。じゃあもう、これからは、もう、発展、あるのみ。
志ある人とつながって、世のな、なんか今、なんとかな、自分から一歩踏み出す人を増やしていきたいなと思っ
なる
てい
ほどね。
て、それは環境教育と全く一緒で、自分からゴミ拾いする人ってどうやって生まれるんだろうなってずっとホールアースに行った時から考えていたので、それが、たまたま、なりわい企業って手段なだけで、世の中に対して、自分からちゃんと働きかける人を増やしていきたいためにやってるの
な
で、
るほど。
その手段として企業講座っていいなって思ってます。
将来はどうしていきたい？
将来は、ちょっと私も54歳になってしまったので、まず個人的には、本当にやりたいなって思うことを突き詰めてやっていきたい
なる
と思
ほど
い
ね。
ます。アンテナ高くして、感度、ピピッと引っかかってきたものを、とことんやっていきたいなっ
なるほど
てい
ね。
うのと、あとやっぱりコーンとかの、桜井さんだからおべっか使ってるわけじゃないんですけど、うちの師匠の広瀬アッパーとか、岡島さんとか、桜井さんとか見て、本当にすごいなと思ってきたし、一緒に仕事をさせてもらった最後の世代っていうか だと思っているので、その学んできたことを、これからの人に伝えていく仕事をしたいですね。
なるほどね。 まだまだなんか活躍しそうだね。
いや、だって活躍しないっていうか、ご飯食べていくために頑張る。
そう、だけどさ、なりがいプロジェクトじゃないけど、そんなに必死に稼ぐ、まあ、決してね、鶴岡を悪く言うとかではなくて、田舎ってそんなに必死に働かなくても食っていけるじゃない。
はい、そうです。
俺だって八ヶ岳にじゃあさ、霞食って生きてるって言えるぐらい金使わないもん。
本当そうです。
ね。だから、そんなに、なんていうの、だからまあ、やりたいことだけやってって言えるんだろうけどね。
なんか、残りが、これから体が動くのって20年くらいかなと思ったときに、なんか、やりたくないことに時間使うのはアホらしいなと思ったんですよ。
なるほどね。
だからもう今までこう学んできたこととかをガーってなんか集中させてやりたいってい
な
う
る
感
ほど
じ。
ね。ぜひ期待してますよ。
ありがとうござい
ね、
ます。
またなんかいろいろ話したいなと思いますけども、時間が来てしまいました。ね、あっという間でして、本当に今日は、なりがいプロジェクト、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ、興味を持った人には参加してみてもらいたいなと思いますけれども、また機会を持ってどっかでお話をさせてください。ね。はい。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございまし
はい、どう
た。
も。というわけで、今日は伊藤さんにお話をいただきました。なりわいプロジェクトって面白いよね。掛け算でいくつも仕事を掛け持ちしてもいいんじゃないなんていうのは、本当に田舎のこれからの働き方改革、まさに、俺たちがしなきゃいけない働き方改革の先端を走ってくれてるんじゃないかなというふうに感じました。それでは今日はこの辺で、また明日。